お知らせ拡大版。年末年始、市の業務。年末年始の休業期間は次の通りです。表、施設名、休業期間の順に読みます。施設名、市役所本庁各支所。12月28日土曜日から1月5日日曜日まで。出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出や埋火葬、斎場の申請などは上記期間にかかわらず市役所本庁1階または各支所の警備室で受け付けます。サンシープラザ、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。本郷区医大和保健福祉センター、12月28日土曜日から1月5日日曜日まで。芸術文化センターポポロ、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。児童館、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。市民福祉会館、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。リージョンプラザ、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。大和勤労福祉センター、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。三原市本郷大和人権文化センター、12月28日土曜日から1月5日日曜日まで。中央本郷区医大和図書館、12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。三原市区医歴史民俗資料館、12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。中央公民館、各公民館コミュニティセンター、12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。地域学習センター、さざ波学校、12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。本郷障害学習センター、区医文化センター、大和文化センター、12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。山見三原運動公園、年末年始も開園。12月30日月曜日から1月3日金曜日は開園時間が8時から17時、1月1日水曜日は13時から17時となります。区医運動公園、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。白竜湖スポーツ村公園、12月29日日曜日から1月3日金曜日まで。北方グラウンドゴルフ場、12月28日土曜日から1月2日木曜日まで。1月3日金曜日、1月4日土曜日は無料開放。清掃工場、不燃物処理工場、12月31日火曜日から1月5日日曜日まで。詳しくは環境カレンダーで確認してください。問い合わせは環境管理課、電話0848-631210へ。ストックヤード、清掃工場内、12月28日土曜日から1月5日日曜日まで。斎場、三原市斎場、安らぎ園、清和園、1月1日水曜日、1月2日木曜日。表終わり。市議会定例会が開催されます。次の日程で12月定例会の開催が予定されています。市議会は公開しています。傍聴は会議当日議事堂で受け付けます。ところ議事堂、市役所本庁7階、定員本会議45人、各委員会5人程度。定員を超えた場合、入場できないことがあります。表、時、内容の順に読みます。時、 3日火曜日10時から。内容、本会議開会。5日木曜日、6日金曜日10時から、本会議一般質問。9日月曜日10時から、本会議一般質問予備日。10日火曜日10時から、総務財務委員会。11日水曜日10時から、厚生文教委員会。12日木曜日10時から、経済建設委員会。13日金曜日10時から、補正予算特別委員会。17日火曜日14時から、本会議閉会。表終わり。問い合わせ先、議会事務局。電話 0848-676137。役所本庁舎に来庁するときは、市営駐車場を利用してください。市役所本庁舎の外構駐車場整備工事に伴い、本庁舎駐車場に駐車できる台数が少なくなっています。大変混雑しますので、車で来庁するときは、市営園一町駐車場、市営定人通り駐車場を利用してください。市役所利用者は、入庫後2時間まで無料です。本庁舎1階の総合案内コーナーで手続きが必要ですので、駐車券を持って来庁してください。庁舎へは北側の特設通路、スロープを利用してください。工事の影響で庁舎南側の道路、西の側沿いから正面玄関へと続く通路の幅は狭く段差があります。庁舎北側に特設通路、スロープを設けていますので、そちらを利用してください。工事は来年3月末まで続きます。新庁舎の周辺では来年3月末まで外構駐車場整備工事などが続きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。令和2年度固定資産税。焼却資産の申告を忘れずに。土地・家屋以外の事業用資産、焼却資産は申告が義務付けられています。申告の漏れや誤りのないよう確認してください。今月中に申告書が届かないときは連絡してください。申告期間、来年1月6日月曜日から1月31日金曜日。提出先、資産税課、各支所。対象となる焼却資産、法人税や所得税の損金、または必要経費に算入される減価焼却資産、法人税や所得税が課税されない個人、法人が所有するものを含む、減価焼却済みの資産、テナント入居者などが事業用として取り付けた内装や設備、無形焼却資産や自動車税、軽自動車税の課税対象を除く。焼却資産の実地調査を行っています。申告の漏れや誤りを防ぐため、市内の全事業者を対象に実地調査を行っています。資産台帳などの提出や現物照合調査などをお願いすることがあります。申告に漏れや誤りがあった場合、修正申告や税額構成を可年度に訴求することとなります。虚偽の申告や不申告、調査拒否には罰則が設けられています。問い合わせ先、資産税課、市役所本庁2階、電話 0848-676039。 住民票、マイナンバーカードなどに旧姓を併記できます。住民票、マイナンバーカードなどに旧姓、旧氏を併記できるようになりました。これにより、結婚などで姓が変わった場合でも、住民票などで旧姓を証明することができます。併記するには窓口での手続きが必要です。併記の対象となるもの、住民票、マイナンバーカード、通知カード、 印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書。手続きすると対象となるもののすべてに旧姓、旧氏が併記されます。受付場所、市民課、各支所。用意するもの、請求書、受付場所、市ホームページに用意。旧姓、旧氏が記載された戸籍謄本など。併記を希望する旧姓、旧氏から現在の姓、氏に至るまでのすべての戸籍謄本などが必要です。本人確認書類、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード。こんな時に役立ちます。各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面でその証明に使えます。就職・転職時など仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。問い合わせ先、市民課、市役所本庁1階、電話0848-676047。防犯・防災・火災情報があなたの携帯・スマホに届く市メール配信システムに登録を。市メール配信システムに登録すると携帯電話・スマートフォンに防犯・防災・火災情報、行方不明高齢者情報が届きます。携帯電話・スマートフォンから直接登録できます。次の手順で登録してください。登録の手順。1、カラーメールの送信。 mihara@xpressmail.jp へカラーメール、件名、本文は入力せずに、を送信します。登録用メールが届いたら、2、登録用アドレスの選択。登録用アドレスを選択し、利用規約を確認後に同意ボタンを押してください。3、希望する情報の選択。希望する情報を選択し、確認ボタンを押してください。4、登録の完了。確認画面が表示されます。内容を確認し、登録ボタンを押してください。登録は無料ですが、メールの送受信やインターネットの画面表示に伴う通信料などは、登録者の負担になります。アドレスを入力する代わりに、次の二次元コードが利用できます。二次元コードが表記してあります。メールの例、防犯情報。件名、還付金詐欺に注意してください。本文、市内で還付金詐欺と疑われる電話が相次いでいます。不審な電話がかかってきたらすぐに電話を切り、家族や警察に相談してください。メールの例、終わり。問い合わせ先、生活環境課、電話0848-676-679。
市の家計簿を見てみよう。平成30年度の決算についてお知らせします。平成30年度は平成29年度に引き続き一般会計特別会計とも赤字ではありませんでした。平成30年度の決算。平成30年度の決算状況。
収支は、
収入、
マイナス支出、マイナス平成31年度に使うことが決まっている経費の全額です。
一般会計、収入、537億円、支出、514億円、平成31年度に使うことが決まっている経費、18億円、収支、5億円。特別会計、収入272億円、支出261億円、平成31年度に使うことが決まっている経費1億円、収支10億円。合計収入809億円、支出775億円、 平成31年度に使うことが決まっている経費19億円、収支15億円。円グラフ、一般会計収入537億円。市税 24.9%、134億円。地方交付税
21.7%、
116億円。国庫支出金 12.5%、67億円。県支出金 7.4%、40億円。
地方譲与税ほか、地方消費税交付金、地方特例交付金などを含みます。
5%、27億円。市債 15.7%、84億円。諸収入 4.0%、22億円。使用料ほか、手数料、分担金、負担金、寄付金、財産収入を含みます。6.5%、34億円。繰入れ金、1.2%、7億円。繰越金、1.1%、6億円。一般会計支出、性質別、514億円。福祉医療費、19.9%、103億円。人件費、14.7%、75億円。建設費 12.0%、 62億円。災害復旧費 5.4%、 28億円。借入返済金 12.7%、 65億円。管理費 14.0%、 72億円。他会計支援金 11.2%、 57億円。補助金6.8%、 35億円。積立金、出資金、貸付金 3.3%、 17億円。円グラフ終わり。市の財政を家計に例えると、平成30年総務省家計調査による平均消費支出である、1ヶ月あたり31万5千円を支出する家計に置き換えると、市の収入と支出の状況は次の通りです。表、収入の内訳、横の項目、市の収入項目、家計の収入項目、金額の順に読みます。市の収入項目、市税、家計の収入項目、給料、金額、82,062円。地方交付税、国・県支出金、地方譲与税ほか、親からの援助、153,514円。私債、
借入金、
51,584円。諸収入・使用料ほか、副業の収入、34,325円。繰入金、
貯金の取り崩し、
4,006円。繰越金、前月の残り、3,687円。合計、329,178円。表終わり。支出の内訳。表。横の項目、市の支出項目、家計の支出項目、金額の順に読みます。市の支出項目、福祉医療費、家計の支出項目、医療費、金額、62,794円。人件費、食費、46,196円。建設費、家具購入費や車購入の頭金、37,723円。災害復旧費、災害からの復旧、修繕費、17,046円。借入金返済、ローン返済金、46,800円。管理費、光熱水費や家の補修費、44,058円。他会計支援金、子供への仕送り、35,148円。補助金、保険の掛け金など、 21,465円。積立金、出資金、貸付金、貯金や友人への貸付、10,502円。合計315,000円。収入マイナス支出、14,178円。表終わり。安さダルマンから。収入から支出を引くと黒字になっておるが、収入に占める給料、資税の割合は約 25% しかなく、約半分は親からの援助、地方交付税などで賄われている状況じゃ。支出は医療費、福祉医療費、食費、人件費、ローン返済金、借り入れ返済金が約半分を占めておる。豪雨災害の影響で復旧修繕に要する支出、災害復旧費もあったぞ。収入から支出を引いた繰越金は14,178円となっておるが、そのほとんどは使い道が決まっておるので、家計は厳しい状況じゃ。皆さんの家計と比べてみてはどうかの。貯金、積立金
と借入金、
資債の残高、減債基金や大規模事業基金を取り崩したことなどにより、貯金の残高は平成29年度に比べて約4億円減少しています。平成30年7月豪雨に伴う災害復旧事業などのために借り入れをしたことにより、借入金残高は平成29年度に比べて24億円増加していますが、市負担分は4億円減少しています。平成17年度の国と市、それぞれの負担額は現行制度の算定方法に準じて算出しています。貯金、積立金残高の推移。棒グラフ。平成17年度、96億2000万円。平成28年度、120億6000万円。平成29年度、152億2000万円。平成30年度、148億1000万円。借入金、資債、残高の推移。平成17年度、国負担分362億円、市負担分309億円、合計671億円。平成28年度、国負担分467億円、市負担分163億円、合計630億円。平成29年度、国負担分486億円、市負担分154億円、合計640億円。平成30年度、国負担分514億円、市負担分150億円、合計664億円。平成17年度の国と市それぞれの負担額は、現行制度の算定方法に準じて算出しています。棒グラフ終わり。健全化判断比率と資金不足比率で見る市の財政状況。健全化判断比率、資金不足比率とは、自治体の財政破綻を未然に防ぐために国が定めた基準で、この比率でその自治体の財政の健全性を判断することができます。市の平成30年度決算では、すべての項目で基準をクリアしており、財政は健全な状態にあると言えます。表、横の項目、健全化判断比率、平成30年度決算数値、早期健全化基準、財政が破綻寸前であることを示す国の基準値、財政再生基準、財政が破綻していることを示す国の基準値の順に読みます。健全化判断比率、実質赤字比率、一般会計などの赤字比率、平成30年度決算数値、数値記載なし、赤字なし、早期健全化基準、11.98%、財政再生基準、20.00%。 凍結実質赤字比率、上下水道などを含む全会計の赤字比率、数値記載なし、赤字なし、16.98%、30.00%、実質公債費比率、収入に対する借金返済額の比率、6.7%、25.0%、35.0%、将来負担比率、収入に対する借金残高などの比率、36.5%、350.0%、財政再生基準記載なし、資金不足比率、上下水道など公営事業の赤字比率、平成30年度決算数値、数値記載なし、赤字なし、経営健全化基準、財政が破綻寸前であることを示す国の基準値、20.0%。各指標の計算式など、詳しくは市ホームページで公開しています。表終わり。平成31年度上半期の市の財政状況をお知らせします。令和元年9月30日現在、予算の執行状況、一般会計予算額602億4791万9000円、収入済額222億9244万6000円、執行率 37.0%、 支出済額208億6809万5000円、執行率 34.6%、 特別会計予算額275億4153万1000円、収入済額97億2001万3000円、執行率 35.3%、支出済額101億6406万円、執行率 36.9%、 合計予算額877億8945万円、収入済額320億1245万9000円、執行率 36.5%、支出済額310億3215万5000円、執行率 35.3%。 市が保有する財産の現在高、財産、土地、地籍、現在高、826万1142.37平方メートル、建物、延べ床面積、現在高、483671.94平方メートル。基金、一般会計、現在高、148億128万6000円。基金、特別会計、現在高、36億4161万7000円。水道事業の経営状況。上半期は収益、15億5245万5000円、費用12億7644万2000円で、差し引き2億7601万3000円の利益が出ました。問い合わせ先、財政課、電話 0848-676028。 市職員の給与などをお知らせします。市職員の給与などは、地方自治法及び地方公務員法に基づき、市の条例、規則で定められています。給与などについて、主な内容をお知らせします。1、特別職の給与など。特別職、市長、平成30年度、給料報酬月94万3000円、期末手当年 4.45 ヶ月分。副市長、給料報酬月74万4000円、期末手当年 4.45 ヶ月分。議員、議長、給料報酬月53万円、 期末手当年 4.45 ヶ月分。副議長、給料報酬月47万5000円、期末手当年 4.45 ヶ月分。議員、給料報酬月42万8000円、期末手当年 4.45 ヶ月分。平成29年度特別職市長、給料報酬月94万3000円、期末手当年 4.4 ヶ月分。副市長、給料報酬月74万4000円、期末手当年 4.4 ヶ月分。議員、議長、給料報酬月53万円、期末手当年 4.4 ヶ月分。副議長、給料報酬月47万5000円、期末手当年 4.4 ヶ月分。議員、給料報酬月42万8000円、期末手当年 4.4 ヶ月分。2、職員の給与。一般会計決算。平成30年度、職員数835人、給料30億2882万6000円、職員手当8億4182万7000円、期末勤勉手当12億4729万4000円、給与費計51億1794万7000円。一人当たりの給与費、給与費合計を職員数で割ったもの。612万9000円。平成29年度、職員数833人、給料30億5473万7000円、職員手当7億1561万8000円、期末勤勉手当12億3248万円、給与費計50億283万5000円。一人当たりの給与費、給与費合計を職員数で割ったもの。600万6000円。3、一般行政職の平均給料月額及び平均年齢。各4月1日現在。平成31年、平均給料月額318,400円。平均年齢 41.9 歳。平成30年、平均給料月額318,100円。平均年齢 41.9 歳。4、一般行政職の初任給。各年4月1日現在。大学卒上級、平成31年187,200円。大学卒18万700円。高校卒153,000円。平成30年大学卒上級185,800円。大学卒179,200円。高校卒151,500円。5、一般行政職の級別職員数の状況。平成31年4月1日現在。職務内容。1級、主事、技師。職員数55人。構成比 11.4%。2級、主事、技師。職員数46人。構成比 9.5%。3級、主任、主任主事、主任技師。職員数182人。構成比 37.7%。 4級、主査専門員、職員数39人、構成比 8.1%。 5級、課長補佐係長、職員数100人、構成比 20.7%。 6級、次長課長、職員数49人、構成比 10.1%。7級、部長、参事、職員数12人、構成比 2.5%。 合計職員数483人、構成比 100%。 職員数は職務区分による一般行政職の人数、税務職43人、看護・保健職30人、福祉職76人、消防職167人、企業職40人、技能労務職27人、幼稚園教諭27人、指導主事10人を除く。6、職員手当の状況、水道事業会計を除く。平成30年度、扶養手当、支給総額1億817万2000円。対象者1人当たりの平均支給年額26万1000円。住居手当、支給総額5641万7000円。対象者1人当たりの平均支給年額28万8000円。通勤手当、支給総額8273万7000円。対象者1人当たりの平均支給年額13万9000円。期末勤勉手当 4.45 ヶ月分、支給総額12億9988万1000円。職員1人当たりの平均支給年額151万3000円。時間外勤務手当、支給総額4億1770万8000円。職員1人当たりの平均支給年額54万円。退職手当、定年職員平均支給額2091万3000円。平成29年度、扶養手当、支給総額1億345万7000円。対象者1人当たりの平均支給年額25万円。住居手当、支給総額5428万2000円。対象者1人当たりの平均支給年額29万8000円。通勤手当、支給総額8174万3000円。対象者1人当たりの平均支給年額13万1000円。期末勤勉手当 4.4 ヶ月分、支給総額12億8523万9000円。職員1人当たりの平均支給年額147万4000円。時間外勤務手当、支給総額3億826万1000円。職員1人当たりの平均支給年額39万7000円。退職手当、定年職員平均支給額2184万3000円。7、部門別職員数の状況。各年4月1日現在、平成31年、一般行政部門、議会7人、総務160人、税務43人、民政157人、衛生66人、労働0人、農水28人、商工19人、土木89人、商計569人。特別行政部門、教育95人、消防169人、商計264人。普通会計計833人。公営企業部門など、水道40人、その他30人、小計70人、合計903人。平成30年、一般行政部門、議会7人、総務156人、税務44人、民政155人、衛生68人、労働0人、農水28人、商工20人、土木88人、商計566人。特別行政部門、教育103人、消防169人、商計 272人、普通会計計838人、公営企業部門など、水道40人、その他30人、小計70人、合計908人。対前年増減人、議会0、総務プラス4、税務マイナス1、民生プラス2、衛生マイナス2、労働0、農水0、商工マイナス1、土木プラス1、小計プラス3。特別行政部門、教育マイナス8、消防0、小計マイナス8、普通会計計マイナス5。公営企業部門など、水道0、その他0、小計0、合計マイナス5。職員数は地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員などを含み、臨時非常勤職員は除きます。問い合わせ先、職員課、電話 0848-676024。不保だより。加入者みんなで支え合う国民健康保険。国民健康保険、国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が、病気や怪我をした時に安心して医療などを受けるための制度です。医療費と介護費用が高額になったら、高額介護合算療養費、国保と介護保険で支払った金額の合計額が、表1の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が支給されます。対象期間、平成30年8月1日から令和元年7月31日。対象、今年7月末時点で国保の資格がある人。対象世帯には来年2月から3月頃に案内文書を送付します。対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。詳しくは保険医療課へ問い合わせてください。表1、医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額、年額世帯ごと。所得区分は、今年7月31日の医療保険の世帯区分に応じて判定します。横の項目、年齢、所得区分、対象者、自己負担限度額の順に読みます。年齢、70歳未満、所得区分、上位所得者、対象者、基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。自己負担限度額212万円。70歳未満、上位所得者。総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯の人、141万円。70歳未満、一般、住民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円を超え、600万円以下の世帯の人、67万円。70歳未満、一般、総所得金額等が210万円以下の世帯の人、60万円。70歳未満、住民税非課税世帯、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の人、34万円。年齢、70歳から74歳。所得区分、現役並み所得者3。対象者、自己負担の割合が3割の人。住民税課税所得が690万円以上。自己負担限度額212万円。70歳から74歳、現役並み所得者2、 自己負担の割合が3割の人、住民税課税所得が380万円以上、141万円、70歳から74歳、現役並み所得者1、自己負担の割合が3割の人、住民税課税所得が145万円以上、67万円、70歳から74歳、一般、住民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人、56万円、70歳から74歳、低所得者2、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の人、低所得者1以外、31万円、70歳から74歳、低所得者1、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、各所得が必要経費控除、年金の控除額は80万円を差し引いたときに0円になる世帯の人、19万円。表終わり。こんなとき、こんなとき。柔道整復、接骨院など、鍼灸、マッサージにかかるとき。これらの施術を受けるとき、保険証が使えるのは次の場合に限られます。1、柔道整復、打撲、捻挫、脱臼などの外傷性の怪我のとき。2、鍼灸、慢性病、神経痛、リウマチ、痙腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などで医師の同意があるとき。3、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮など医療上必要と医師が認めたとき。ただし、柔道整復や鍼灸は医療機関で同じ時期に同じ疾患で治療や薬の処方を受けている場合、保険は適用されません。施術所の先生の質問には正しく答えてください。施術内容や医療機関での治療などについて調査を行うことがあります。交通事故に遭ったとき、第三者行為による届け出、交通事故など第三者の行為により怪我をした場合、その医療費は加害者が負担することが原則です。しかし、賠償が遅れたときは、一旦保険証を使って医療機関にかかることができます。その場合は次のことに注意してください。事故の程度にかかわらず警察へ届け出てください。保険医療課に連絡し、第三者行為による被害届を提出してください。相手、加害者から治療費を受け取ったり、市に無断で示談を済ませたりしないでください。医療費の支払いが一時的に著しく苦しくなったとき、一部負担金減免の届け出、次の1から3の特別な理由で入院費などの医療費を支払うのが困難な場合、申請すれば支払う医療費が3ヶ月間軽減、免除または徴収猶予されることがあります。特別な理由にかかる事実が発生した月から6ヶ月以内に申請が必要です。まずは保険医療課に相談してください。1、地震、火災などの災害により、心身や資産などに重大な損害が生じたとき。2、事業の休止、廃止、または倒産により、収入が前年の2分の1以下に減少したとき。3、干ばつ、冷害などの災害により、収入が前年の2分の1以下に減少したとき、申請場所、保険医療課、用意するもの、保険証。2、3は、前年と今年の収入がわかるものが必要。ジェネリック、後発医薬品による医療費削減報告。国保では、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、医療費、自己負担の削減が見込める人へ通知しています。平成30年度、削減効果額、1億5408万8513円。 平成30年度の国保会計決算。平成30年度は約4億4400万円の黒字でしたが、前年度からの繰越金を差し引いた単年度の収支としては約1億1000万円の赤字となりました。黒字額は平成31年度に繰越し、国、県交付金などの生産返還金や平成31年度予算での基金繰り入れの解消などに使います。円グラフ、歳入、107億6758万円。保険税、17%、18億6963万円。県支出金、70%、75億1099万円。繰入れ金、7%、7億9307万円。繰越金、5%、5億5313万円。その他の収入、1%、4076万円。歳出、103億2348万円。保険給付費、70%、71億7555万円。国民健康保険事業費納付金、26%、27億2386万円。保険事業費、1%、1億1963万円。総務費、1%、1億4480万円。その他の支出金、2%、1億5964万円。円グラフ終わり。問い合わせ先、保険医療課、市役所本庁1階、電話 0848-676050。みんなで支えています、介護保険。介護保険は、加齢や病気などで、入浴や食事などの介護、機能訓練や看護などの医療が必要となった人に、福祉・医療サービスを提供し、いつまでも住み慣れた町で安心して生活できるように、社会全体で支え合う制度です。この制度を運営するための費用は、半分を公費、国 25%、県 12.5%、市 12.5% で負担し、残り半分を40歳以上の人、40歳から64歳が 27%、65歳以上が 23% が保険料として負担しています。65歳以上の人口と要介護認定者数の推移。市の65歳以上の人口は、平成31年3月末現在 32,268人です。高齢化率、全人口に占める65歳以上の人口の割合は 34.45% で、市民の約3人に1人が65歳以上となっています。また、要介護・要支援認定者数は6231人です。表1、市の65歳以上の人口と高齢化率の推移を棒グラフと折れ線グラフで表記してあります。平成19年、65歳以上の人口 27,178人、高齢化率 26.23%。 平成21年、65歳以上の人口 27,819人、高齢化率 27.24%。 平成27年、65歳以上の人口 31,095人、高齢化率 31.64%。 平成28年、65歳以上の人口 31,657人、高齢化率 32.48%。 平成29年、65歳以上の人口 31,965人、高齢化率 33.17%。 平成30年、65歳以上の人口 32,149 人。高齢化率 33.82%。平成31年、65歳以上の人口 32,268 人。高齢化率 34.45%。表2、市の要介護・要支援認定者数の推移を棒グラフで表記してあります。人数は、要支援1から要介護5までの人の合計です。平成19年、4,940 人。平成21年、5,279 人。平成27年、6,536 人。平成28年、6,498 人。平成29年、6,435 人。平成30年、6,315 人。平成31年、6,231 人。棒グラフ終わり。介護保険給付費の推移。近年、介護保険給付費は減少傾向にありますが、平成30年度の介護保険給付費は、介護保険制度が始まった平成12年度に比べると 2.1 倍に増えています。特に自宅での介護サービスにかかる居宅・地域密着型サービス費は 3.8 倍に増加しています。居宅・地域密着型サービス費、施設サービス費、その他を合計した介護保険給付費の推移が棒グラフで表記してあります。平成12年度、介護保険制度の開始。42億3,692万円。平成13年度、48億3,615万円。平成19年度、63億7,048万円。平成21年度、70億6,141万円。平成27年度、91億574万円。平成28年度、91億466万円。平成29年度、89億6,883万円。平成30年度、88億3,484万円。棒グラフ終わり。介護保険サービスの利用には、要介護・要支援認定が必要です。要介護・要支援認定とは、被保険者の心身の状況などを踏まえ、要介護度とその有効期間を認定するものです。申請からサービス利用までの手順。1、要介護・要支援認定の申請。市役所本庁または各支所で認定申請をします。申請時に介護保険証と主治医意見書持っている場合を提出します。申請は居宅介護支援事業所や高齢者相談センターなどに代行してもらうことができます。2、訪問調査。調査員が自宅や施設、病院を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。3、審査・判定。訪問調査の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会で要介護度と有効期間を認定します。4、認定結果の通知。原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。5、サービスの選択。要支援1、要支援2の人は、介護予防サービス、または介護予防、日常生活支援総合事業が利用できます。要介護1から要介護5の人は、居宅サービス、または施設サービスが利用できます。6、ケアプランの作成依頼。ケアマネジャーなどに、本人の希望や状態に応じた、介護サービス計画、介護予防サービス計画、ケアプランの作成を依頼します。7、サービスの利用。サービス提供事業者と契約を結び、 ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割から3割を利用者が負担します。8、更新の申請。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間が終了する前に更新申請をします。有効期間が終了する60日前から申請できます。認定期間中に心身の状況が改善・悪化し、必要とする介護サービスが変化したときは、変更申請ができます。区分変更申請。この資格を取得しませんか？研修受講料の一部を助成します。市では、介護職員、初任者研修課程などの研修を受講し、資格を取得した人へ受講料の一部を助成しています。研修終了日、または資格取得日から継続して6ヶ月以上、市内の指定事業所に勤務した人に限ります。詳しくは問い合わせてください。対象となる研修。1、介護職員初任者研修課程。2、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得のための研修。平成30年度の決算状況。平成30年度に介護サービスを利用した人は、延べ 6,442 人で、介護給付費は歳出総額の約 85% を占めています。歳出のうち、その他の5億5213万円には、要介護認定にかかる費用などを含む総務費1億5523万円のほか、審査支払い手数料660万円が含まれます。平成30年度三原市介護保険特別会計決算書による、円グラフ、歳出98億139万円、居宅サービス費35億2778万円。地域密着型サービス費13億8475万円。施設サービス費33億7018万円。特定入居者介護サービス費2億5436万円。高額介護サービス費2億359万円。地域支援事業費5億860万円。その他5億5213万円。歳入100億9959万円。国の負担金25億761万円。県の負担金14億264万円。市の負担金11億8506万円。40歳から64歳の人の保険料、24億3492万円。65歳以上の人の保険料、21億1580万円。繰越金、2億9343万円。繰入れ金、その他、1億6013万円。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話、0848-676240。
人権講演会を開催します。12月10日は世界人権デー。入場料無料。すべての人が尊重され、互いに共存できる平和で豊かな社会の実現を目指し、市内の各人権文化センターで人権講演会を開催します。大和会場、大和人権文化センター、時、7日土曜日、10時から11時30分。演題、今日の差別の実態と、ブラック差別解消推進法の意義。講師、NPO 法人、ユニバーサル理事、山下真澄さん。講演後に、そば打ち教室の皆さんが打った打ち立てのそばの試食があります。定員50人、申し込み不要。問い合わせ先、大和人権文化センター、電話 0847-33-1242。 1308。本郷会場、本郷人権文化センター、時、17日火曜日、13時30分から15時30分。演題、国内の人権状況とブラック差別の現実。講師、世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会事務局次長、柴内紀明さん。講演前に、オカリナ同好会、心根の皆さんによる演奏があります。定員50人、申し込み不要。問い合わせ先、本郷人権文化センター、電話0848-86-3333。三原会場、人権文化センター、長谷一丁目。時、23日月曜日、19時から20時30分。演題、ソウルからの風。韓国から見た日本。講師、元教師、都築すみえさん。定員50人、申し込み不要。問い合わせ先、人権文化センター、電話0848-66-1111。水道管を凍結から守って。水道管が凍結すると水が出なくなったり、管が破裂したりすることがあります。寒さが厳しくなる前に、凍結を防ぐための対策をしましょう。水道管の凍結を防ぐには、メーターボックスの中に布や新聞紙などを入れたビニール袋を入れて保温しましょう。検診の時にメーターが見やすいように詰めてください。露出した水道管にはビニールテープで保温剤、布や毛布でもかを巻きつけましょう。水道管が凍結してしまったら、タオルなどの布をかぶせた上からぬるま湯をゆっくりかけて溶かしましょう。急に熱湯をかけると蛇口や水道管が破裂することがあります。蛇口や水道管が破裂したら、止水栓を閉め、指定工事事業者に修理を依頼してください。問い合わせ先、水道部公務排水課、電話0848-64-2294。みんなの男女共同参画講演会、入場料無料、RCC テレビ、街頭テレビ出没、ひな壇壇に出演中のフリーアナウンサー、久保田香奈さんを講師に招き、男女共同参画講演会を開催します。時、14日土曜日、13時30分から15時。ところ、市民福祉会館5階。演題、これが私の使命だから。定員150人。申し込み不要。問い合わせ先、人権推進課、電話0848-67-6044。